そのイエス・キリストの福音を世界中の人に証しするために、神様は教会の指導者たちの中からバルナバとサウロ、この二人を選び出しなさいとこう命じられた。指導者たちがその聖霊によるお告げに聞き従ったのは言うまでもありません。皆で断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させたとある。まあ、この手を置いてというのは、二人を神様の祝福と恵みのうちに委ねるという印でありましょう。そしてアンティオキアからキプロス島という島に渡って、そこでイエス・キリストの福音を述べ伝え始めた。そこに現れたのがユダヤ人の魔術師でバルイエスという一人の偽預言者です。ユダヤ人の魔術師で偽預言者とはどういうことか。そもそも魔術というのは神様の力を意味する精霊ではなくて、精霊、その精霊ではなくて聖そのもの、聖なる神、この聖というのはこの精神の聖に霊と書く、精神の聖に霊と書く、人間をはじめ自然物のすべてのものに宿っている魂を意味する。この精霊を使って、その精霊を用いて超自然的な現象を起こさせる、それが魔術であります。そういうものが古代からなされていた。しかしその魔術は唯一なる誠の神様、創造主なる神様により頼むのではなくて他の神々により頼むことであり、人間の手によって作られたものにより頼む偶像礼拝につながるものであるがゆえに、ユダヤ人の律法においては禁じられていた。魔術は禁じられていたのです。ユダヤ人の間では、律法においては。そういったことを踏まえますと、ユダヤ人の魔術師で偽預言者というのは、律法を守ることを重んじるユダヤ人でありながら魔術師であり預言者であるという、偽預言者である、もうよくわからない、なんだかめちゃくちゃです。そのようなバルイエスという人が、その島を治める地方総督のセルギウス・パウルスという人と交際していた、交際していたとある。この交際していたと訳されているのは、一緒にいるとか仲間という意味を持つ言葉ですから、あるいはこの魔術師、偽預言者は権力者に近づいて私利私欲を満たそうとしていたのか、あるいは政治を司る者たちに取り入って自分の都合のいいようにその人を利用しようとしていたのか、そう思って近づいていたのかもしれません。地方総督のセルグイス・パウルスはおそらくそのことを知らないままにバルイエスとの交際をしていたと、こう思われます。ですからよその島に来て、よそからこの島に入、自分の島に入ってきて神の言葉を人々に語り伝えている人たちがいるという話を聞いて、単純にいわば噂の人たちであるバルナバとサウロ、その人を呼んで神の言葉とやらを聞こうではないか、そういう思いになったのです。賢明な人であるからこうあるように、もしそういう人が来ているんだったらその神の言葉を聞こうではないか、それでその二人を招いた。いわば一つの島を治める行政のトップがその二人を招いたということは、イエス・キリストの福音に興味を示したということです。さて、地方総督に招かれたバルナバとパウロ、サウロは、まあ、パウロでありますけれども、当然神の言葉を、すなわちイエス・キリストの福音をそこで語ります。しかし一方でユダヤ人の魔術師で偽預言者であるバルイエスはバルナバとサウロの二人に対抗して地方総督を この信仰から遠ざけようとした。ここで遠ざけようとしたと訳されているのは、歪めようとしたとか惑わそうとしたとも訳すことができる言葉です。ですからこれは本当の預言者と偽預言者との対決なのです。ここで起こっていること。さてその対決がどうなったか。まず使徒パウロは聖霊に満たされ魔術師をにらみつけた。このにらみつけたとは、じっと見る、見つめるという言葉です。見つめているのは神の言葉、イエス・キリストの福音を聞こうとしている人から、それを遠ざけようとした偽預言者。神の言葉、イエス・キリストの福音を歪めて聞く者を惑わそうとした、そのバルイエスの立ち振る舞い、それをパウロはじっと見たのです。睨みつけたのです。それはそのバルイエスの立ち振る舞いは神様に対する背きであり、神様に敵対するものでしかない。それゆえパウロは言ったのです。あらゆる偽りと欺きに満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道をどうしても歪めようとするのかと。バルイエスに対して、お前は主なる神の神様のまっすぐな道を歪めるものだ、こう告げたのです。そして今こそ主の御手はお前の上に下る、お前は目が見えなくなって時が来るまで日の光を見ないだろうと。これは魔術師、偽預言者に対する神様の裁きです。罰です。するとたちまち魔術師は目がかすんできてすっかり見えなくなってしまった。地方総督のセルギウス・パウルスはこの出来事を見て主の教えに非常に驚き、信仰に入った。主の教えとは言うまでもなく、神様の言葉、イエス・キリストの福音であり、その言葉の持つ力でありましょう。そして信仰に入ったとは信じたということです。本当の預言者と偽預言者との対決、結果は本当の預言者の勝ちです。勝因は何か。それは魔術師をにらみつけたそのパウロの立ち振る舞いではないでしょうか。そのパウロの形相が、にらみつけたその形相があまりにも怖かったとか、そういうことではありません。よっぽど怖い顔をしたのか、そういうことではありません。神の言葉、イエス・キリストの福音を遠ざけようとするそのものをじっと見たのです。神の福音、イエス・キリストの福音を歪める、それを聞こうとするものを惑わそうとする、その現実を見つめたのです。そしてそこから目をそらさなかった。だから目の前の相手が行政のトップと交際のあるような人であっても、臆することなく言うべきことを、いや言わねばならないことをはっきりと告げることができたのです。それからもう一つ、この時パウロは聖霊に満たされていた。この対決においてパウロは一人ではなかったのです。バルナバや他の仲間もいたけれども、何より神様が聖霊となって共におられた。そうでなければ、あるいは魔術師の前から、偽預言者の前から退散していたかもしれない。神の言葉、イエス・キリストの福音を歪める、あるいはイエス・キリストの福音を聞こうとする者を惑わそうとする、その現実というのはまさに人間が支配するこの世そのものでありましょう。 そうであるがゆえに、神様の言葉、イエス・キリストの福音に聞き、神様を知る者として、イエス様を信じる者として生き続けるために必要不可欠なのは、いつ、いかなる時であっても、どこにいようとも、この世をにらみつけるように見る、この世の現実をしっかりと見つめるということです。この世の現実から目をそらす、あるいは見て見ぬふりをする、そうすることは神様の言葉、イエス様の福音を知らない、聞いていない、そのことと同じですし、神様の言葉を、イエス様の福音を歪めることにもなりましょう。賛美歌562番の 2節はこう歌っています。怯える人々助け守る、働くしもべを主よ顧み、希望と勇気消える時も支えてください、強い御手で。神様はアモスを預言者として立てたように、ごく普通の人を御心のままに選び、預言者として神様の御言葉を人々に明かしするものとして使わされます。十字架の死に復活されたイエス様と出会い、聖霊の導きによって、イエス様こそ神の一人子であり、この世のすべての人の救い主メシアであると信ずる信仰を与えられた者は、誰もが皆神の言葉を人々に伝える使命を与えられた一人一人であり、イエス様の弟子として働くしもべとされているのです。勇気と希望、そういったものが消えてしまうようなこの世の現実の中にあっても、その現実をしっかりと見つめて、どう生きるべきか、どう立ち振る舞えばいいのか、神を知る者として、イエス様を信じる者として、常にそのことを考える。そうすれば聖霊によって共におられる神様が強い御手で支え、一人一人を守り、行くべき道を示してくださるに違いありません。祈ります。